6月17日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは通常国会が閉会を迎えました。ただ毎週水曜に閉会中審査を行うということで与野党一致しております。それから北朝鮮情勢、昨日の続きですが、ケソンとクムガン山、金剛山に北朝鮮が軍を展開するということです。韓国の特使の派遣を拒否しました。また韓国の統一省が、辞任を表明しております。そして中国は尖閣の接続水域に65日連続で侵入と最長を更新しました。さらにその中国に対してですが、アメリカは、原子力空母3隻を太平洋に出して、中国を牽制しているというニュースを取り上げてまいります。今収録してますのが6月17日水曜日、日本時間の夕方6時を過ぎたところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ126円45銭安 22,455 円76銭で取引を終えております。日経平均反落となりました。まあ、昨日は1000円を超えてドーンと上がったということで、まあ、その反動ということで利益確定の売りに押されるという展開でありました。で、さらに北朝鮮情勢の警戒感というのも広がって、積極的な投資が手控えられたというところで、小反落と 0.56% のマイナスということになっております。さあ、そんな中ですけれども、今日ですね、第201通常国会が会期末を迎えました。野党は会期延長で実情の通年国会をというふうに、まあ、申し入れを行ったんですけれども、まあ、与党はこれを拒否ということになりました。ただ、新型コロナウイルスの対策を審議するため当面週1回、衆院の関係委員会で閉会中審査を行うということで、与野党の国対が合意をしたということです。で、まあ、この合意をもってですね、内閣不信任決議案の提出を野党は見送ったということも出てきております。で、閉会中審査、とりあえずは7月末まで水曜日ごとに開催と、1回目は6月24日衆議院の経済産業委員会を開く方向となっております。まあ、経産委員会が開かれるということになると、その持続化給付金の事務作業に関しての、まあ、中抜きだというふうに言われるような、そこら辺もまた審議の対象になるのかというところなんですが、まあ、そもそも論としてですね、まあ、コロナウイルスの影響、経済への影響というものはどこまで深刻化するのかというのはなかなか読めないと。このまんま収束に向かうということになればですね、7月、8月、9月と秋に向かって、だんだんと経済は回っていく。そこに対して、また予備費の使い道、さらに第三次補正というところまで考えなければいけないと私は思うんですけれども、まあ、その辺をどうするのかと。まあ、閉会中審査では予算の審議などはなかなかできづらいということがありますので、そうなるときちんと国会を立てて、法案を審議してもらった方がいいというふうに思うんですが、その辺がどうなっていくのかというところ、まあ、今日もですね、日経平均も下がってますし、またアメリカ FRB のパウエル議長も議会証言を行って、景気の先行きの不透明感に、触れたなんていうニュースも出ておりました。まあ、この辺も考えるとですね、本来であれば国会を開いて、というところもやらなくてはいけないんじゃないかということは思います。で、その、まあ、国会が閉じるということになりまして、今目下審議中であったものに関しては、継続審議の手続きを取るか、その手続きを取らない場合はもうこれ廃案ということになります。で、まあ、注目されていたのは国家公務員法の改正案などの束ね法案なんですが、これは事実上廃案ということになりました。まあ、特に問題になっていたのは検察庁法の改正の部分で、検察官の定年延長並びに、その先、まあ、役職定年63で迎えて、で、検事長であるとか検事総長などは、場合によっては、まあ、内閣の同意によって3年の最長延長が可能になると、まあ、偉い人たちは65歳が定年になって、さらに3年の延長ということで最長で68歳まで、検事総長であるとかは、役職を務めることができるというふうに書いてあった点、まあ、この点も含めてですね、一旦廃案にして、そして、 定年の、まあ、職務延長の部分というのを削除した形でもう一回、臨時国会法案を出し直すというような方向も報じられてはおります。で、まあ、これどちらかというとですね、公務員の働き方、定年を延長するという部分が、クローズアップをされて、そこの部分を整備しようという法案ではありましたが、差は去りながらですね、これ定年だけを延長すると結局省内の平均年齢であるとかはどんどんと上がっていってしまうと。で、一方でですね、これ役職ごとに大体の定員とかが、決まっているということがあって、で、若い人たちが入ってこないで上の人たちが抜けないということになるとですね、これは若い人たちなかなか出世できない上にいつまで経っても、まあ、下働きのようなことをさせられるということになって、役所の中の士気が著しく下がっているというようなことが言われております。まあ、これは民間の企業でもかなり言われていたところなんですが、そうするとですね、ポストのバランスが悪かったりとかするところをこう是正するなりということをしないと、それこそ40、50になっても、議員会館を回って質問を取るだとか、あるいは深夜までかかって、答弁を調整するだとか、そういうことをやるという、役所の中の環境が、遠くない将来に来てしまう可能性があると。そうすると、じゃあ今25、6で、星雲の志を抱いて入省してきた人たちが、20年後、30年後の自分はああなってしまうのかということになれば、しかもマスコミや世間からのプレッシャーがきつい上に、給料もさほど高くはないということになると、民間で、もっと実力を発揮できるところがあればそっちに行こうじゃないかということにもなってしまいかねないと。まあ、これ政治との関係性をどうするかというところも含めて、公務員の働き方改革というところはやっていかなければならないことだし、まあ、今のようなですね、まあ、政治と密接に絡み合うというこの役所のあり方そのものが問われてきていると。本当はそういうところなんですが、一方で国会議員の方はですね、まあ、国民の主権を背負っているんだというところ、まあ、傘に来てとは言いませんけれども、もちろんその部分というのはあるし重要だし、それは民主主義の根幹の部分に当たるところではあるんですけれども、一方でルールが形骸化している部分はあって、質問の通告というのは、まあ、2日前に出しましょうねということを言われてますけれども、それはもうかなり形骸化していて、まあ、実情前日のしかも夕方夜に出されて、そこから徹夜で、役所の人たちが作業をするというようなことが常態化していると。で、その質問の通告文というのもこと細かに書く人は少なくって、一行で例えば、検察庁法改正案についてとか、まあ、かなり抽象的なことしか書かれていないというところなので、じゃあ質問の趣旨あるいは意図がどういうところにあるのかっていうのをもう一度議員会館、事務所を回って、どういう趣旨なのかというのを取材をし、そして答弁書を、書いていくというかなり骨の折れる作業を今はしている。まあ、その辺も含めて、公務員制度改革というもの一体になって進めないと、どっかでこの仕組みそのものが崩壊してしまう可能性もあると、いうことを指摘をしておきたいと思います。さて、東アジア情勢が緊迫しております。朝鮮半島、北朝鮮はケソンと金剛山、クムガン山に軍を展開するということを発表し、そして実際に軍を動かすというような報道官発表を北朝鮮の朝鮮中央通信が今朝方伝えております。ムンジェイン大統領が金正恩委員長への特使の派遣を提案する通知文を寄せたということも合わせて明らかにしまして、で、一方でそれをですね、北朝鮮側はもう拒んだと、不純な提案を許可しないというふうに、一顧だにしなかったということが、出てきております。で、まあ、北朝鮮側の意図というものがいろいろと伝えられているわけですが、まあ、中には、国内の引き締めのために、強い姿勢を示しているのだであるとか、あるいは、一連のこの強硬姿勢を、金正恩氏の妹である金与正氏が、出しているということをとってですね、キム・ヨジョン氏の立場を上げるためのアピールだという向き、あるいは、折から言われていたキム・ジョンウン氏の健康不安説と絡んで、これが ひょっとすると権力の交代があるんじゃないかみたいな話まであります。でさらにですね、まあ、こういった緊張を高めることで、アメリカの目を北朝鮮半島に向けさせて、あわよくば制裁の解除まで、もう一度瀬戸際戦略というのをやっていこうとしているんじゃないかというような分析も出てきております。まあ一旦こっちの方に舵を切ったと、緊張路線にまあもう一度向くということになってきますと、まあ今後は、核やミサイルというところにどう手をつけてくるのかというところが、焦点となってまいります。まあ日本としては備えを万全にするしかないんですけれども、まあ、ミサイルという面で言うと、先週来言われている、イージス・アショア陸上型イージスをこれから計画を停止したということで、その先どうするんだというのがまだ見えてきていない。この防衛大臣は、今週の末19日と21日で、山口そして秋田というもともと候補地だったところを回って、事態を説明するということだそうですけれども、まあ、この辺でどういったこう情報が出てくるのか、当面はイージス艦でなんとか賄うということになるんでしょうが、イージス艦、まあ、これ建造するには5年ぐらいの時間もかかるし、お金もかかるし、さらに人も必要と。でその上イージス艦は、どちらかというと装甲の薄い、まあ、護衛艦でもあると。で特にレーダーを弾道ミサイルなどの対処に使っているということになると、周りから攻撃を受けた際に、弱くなってしまうということもあるので、その周りにも船を浮かべて警戒しなければいけないと。そうすると、まあ、空母打撃群ほどではありませんけれども、艦艇のね、一つのワンセットとして動かなきゃなんないということも考えるとですね、どれだけお金とそして人材が必要になるんだと、まあ、この辺の、まあ、維持可能性というところも含めて、議論をしていかなければならないというふうに強く思います。そして中国の方は、まあ、この大きいコロナで、まあ、各国内向きになっているというところも見てですね、かなりプレッシャーを周辺国などにかけてきております。もちろん日本もターゲットの一つ、沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺の、領海の外側にある接続水域で、今日も中国海警局の船4隻が航行しているというのを海上保安庁の巡視船が確認をしました。これで尖閣周辺で中国当局の船が確認されたのは65日連続ということになって、2012年9月に尖閣諸島の国有化以降最長の連続日数を更新したということであります。まあ、非常にいい、これもきな臭い動きというか気になる動きでありまして、そしてさらにですね、この沖縄県の石垣市尖閣諸島の住所地のですね、あざなを石垣市議会市長がですね、殿城という名前から殿城尖閣というふうに変更する議案を市議会に、かねて提出しておりました。でこれを受けてですね、台湾の、北東部にある宜蘭県の議会は、16日までに、釣魚台を東条釣魚台と頭の城の釣り魚台というふうに変更することを県政府に求める議案を可決したとおいうニュースが入ってきました。もともとですね、これ台湾が、尖閣の領有を主張していると。で、中国側のロジックっていうのは実はワンクッションを挟んでいて、台湾は中国のものだと。で、台湾が主張している尖閣も当然中国のものだというふうに、なっていますんで、ここでですね、中台が、特に台湾の、国民党系の人たちというのは、中国の北京の共産党と非常に仲がいいということが言われてますんで、ここが連携ということになると、まあ、蔡英文政権についとっても非常に痛い、頭の痛い問題でもあるし、かつ日本にとってもここが連携されるというのはあまりよろしいことではないと、いうこと。ここが連携してしまうというのはですね、非常によろしくないと。かねてから尖閣に漁船を出すというのは中国だけではなくて台湾からもですね、台湾の財閥から金が出て、船が出てくるというようなことは、過去にもありました。特に 中国共産党政権と近いと呼ばれている財閥、もともとはおせんべい屋さんで、今はメディアもその市中に収めているというワンワングループというところが、まあお金を出してですね、漁船を尖閣に向けて差し向けてきたというようなこともあります。まあもともと台湾の漁民の皆さんのここは漁場でもあって、まあ日本とそれから台湾の漁民の方々が、まあある程度の線引きをして、共存するような形で、漁業を行っていたということもありますんで、まあここは資源の共同開発などを民進党側も主張しておりますんで、まあ蔡英文政権としては問題こじらせたくない構えですし、ここは日本としてもうまくやっていく必要があると、まあきちんと説明をするなりして、そして、まあ議案権の議会に対してもきちんとした説明などもしつつ、台湾と日本の連帯というものは崩さないようにする必要があると、まあ日本側もそういう意味では台湾の世論には配慮しながら、我々の主権というものをきちんと主張をしていくと、主張をする、そして、説明をするということは欠かせないことだろうと思います。そして、太平洋の秩序についてですけれども、アメリカは原子力空母3隻で中国牽制というニュース、これワシントンから共同通信がこれを打ってきているということはんとちょっと思うんですけれども、まあ、一方でですね、まあ一頃コロナの感染で、かなり空母の展開能力が落ちてるんじゃないかということが指摘されておりましたが、3隻同時展開が、再びできるようになったということ、まあ、中国に対して、きちんとした牽制が再びできるようになったということ、日本にとってはこれは一つの安心材料となるのではないかと思います。で、特にですね、セオドア・ルーズベルトという空母、まあこれは1000人近くのコロナ患者を出したというようなことも言われておりましたけれども、横須賀基地配備の空母ロナルド・レーガンと並んで、フィリピン周辺での展開、さらに、ニミッツという空母が、太平洋の東部で展開と、いうことで、いずれも駆逐艦や戦闘機部隊を引き連れて空母打撃群という形でのパトロールが、再び可能になっているということであります。まあようやくですね、コロナ禍から立ち直ることができつつあるということで、ここにまあ日本の海上自衛隊もきちんとリンケージをしていくということで、中国を牽制と、ようやくまあ体制が整ってきたということであります。で、まあこれで、なんとか日本側もまあ、尖閣の情勢なども含めてですね、事態が落ち着いていけばいいと、ただこれで油断してはいけないというところだと思います。で、ハワイでまたリンパックという合同演習、まあ、これもコロナの影響で一時中止かというふうなことも言われてましたが、日本が相当こう工作もして、アピールをして、なんとか開催というところまで、持っていっているようであります。まあ、この目に見える形見えない形ありますが、抑止力というもので、安定平和を守っていくという基本姿勢、まあそれに足並みが乱れないように、だからそういう意味でもミサイル防衛システム、中づくイージスアショアをの計画停止というものはきちんとした説明が求められるということは、もう一度言っておきたいと思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております。番組に対してのご意見、ニュースに感想などなど、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。